で、そろそろですね、あ、そろそろじゃない、明日がちょうど節分になります。節分になりまして、もうですね、春がそろそろという雰囲気でなくてですね、まだまだ寒いんですよ。今日もですね、いや、今現在戸塚村の方で僕仕事をしてるんですけどね、今日も朝から、奈良の橿原市からですね、天辻峠を越えまして戸塚村に入ってきたんですけど、途中やっぱり雪がね、結構残ってました。一昨日かな、結構降ったらしくて、吹雪のように降ったってね言ってましたね。なんせ今年は暖冬になるなどとですね、去年の末からですね言うとったんですけども、寒かったですね。暖冬に関係してこのように寒くなってる、寒い空気が降りてきてるという話をねちょっと伺ってるんですけども、その辺はどうなんでしょうか。人によってはですね、なんか地球は氷河期に向かってるんだろうとか、いや確実に温暖化進んでますとかね、いう人はいるんですけども、基本的にはどうなんでしょう、多数決を取ると温暖化に進んでるんじゃないかなというところら辺でしょうか。はい。でね、この寒い冬これをね、僕ね寒いの非常に苦手なんで、寒の部類に入りますからね、寒いの苦手なんですよ。でとにかくですね、もうパッチデビューですよ。パッチデビューしたのね23歳ぐらいの時ですわ。もうそれを履かないとズボン1枚だけでは、学生時代はねパンツ1丁で寝てたはずなんですけど、布団にねくるんでパンいっちゃったの気がしますわ。上はもちろん T シャツね、着てたんですけども、23じゃないな、25、6歳ぐらいからパッチを履き出しましたね。アンダーウェアですよそれを履かないともう寝れない状況になってしまう。ね、あんな履くのおっさんや思っとったんですけど、まあまあおっさんですけど、けどまさかねあんな早くデビューするとは。一回履いたらね絶対やめられないです。これね、履いてない人一回履いてみてください。騙されたと思って。この寒い冬ですよ、絶対にねやめられなくなりますから、ヒートテック上下揃えてまあ着てみてください。まあそんなわけでですね、今日も少し昼休みにですね山に入っとったんですけども、まあ、何をしてたかと言いますとね、木こりしとったんです。木をねちょっと切ってたんです。僕の今の家なんですけども、冬はですね薪ストーブを焚いてるんですよ。薪ですわ。木を切ってきてね、それを乾かしてで燃やすストーブがあるんです。暖炉ですよね。暖炉といえばですね、皆さん大体アナと雪の女王で最後ねオラフが溶けそうになってきた暖炉ありません。こう壁に据え付けてる感じ、壁に穴を開けてるタイプの暖炉のイメージあるでしょう。いやあれじゃなくてね、鋳鉄で作ったストーブなんですよ。鋳造された鉄ですね、鋳鉄。それで、まあ、薪を燃やしてで暖を取ってると、まあそういう風なものをですね買ってしまったんですよね、勢いで。家を建てる時ですね、まあ、全てまあローンを組めるということでですね、もともとね僕ね薪ストーブが欲しかったんですけども、お金が高くつくんでもうやめとこうと思ったんですね、家をその建てる直前になってですよ。まあ、けどね嫁さんがねちょっとねあんだけ欲しい言うとったらなんで入れへんねんと怒り出したんですよね。あ夢やったのにみたいな感じで、でまあ結局ね入れることになったんですけど、話は単純で薪ストーブね、何が一番大事かと言いますと、やはり薪がないとねダメなんですよね。結局何を燃やしてもダメなんです、薪がいるんですよ。でストーブの話ね、これまた今度また寒くなる時期でもいいかな、またしようと思うんですけども、今日はですね、そしたら雑談で薪の話をですねちょっとしてみようと 思います。で、薪といえばね、どうでしょう、皆さんどのようなものを思い出しますかね。木をね、こう玉切りにして、それをですね、まあ割っていくんですけども、これ木のね種類によって薪の種類が変わるようにですね、いろいろとですね、ちょっとおかしなこと言いましたね今、いろいろと種類があるんですよ。やっぱり薪にも種類があるんです。で、まあ、日本じゃない、この、まあ、木にはですね大きく分けて針葉樹と広葉樹がありますね。葉っぱの形をで大体まあ、左右されるんですけど、基本的にですね針葉樹は、寒さに強くて、で寒冷地に多くてですね、こう葉っぱ落とさないですよね、紅葉しない、常緑種、常緑木っていうんでしょうか、常緑、常に緑の葉っぱをつけておるんですね。たくさんありますよ。これ杉ヒノキ、これ針葉樹、あと松も針葉樹になるんですけども、特に杉ヒノキはですねまっすぐなんですよ。でなおかつ成長も早い。でまっすぐということはですよ、やっぱ材料にしやすいんですね。でまあ、高度成長期のあたりか、まあその前からもそうなんですけども、まあ木をたくさん日本を切ってですね、で家をたくさん、経済が良くなってくると建てないといけないじゃないですか。だからすごく需要が増えましてですね、木をいっぱい切って、で針葉樹を植えたんですよ。あの花粉症の原因になる杉ヒノキ、これをねむちゃくちゃ植えたんですわ。でそれがですね、今に至ってもう山もほったらかしという形になってしまってると。まあまあそういう風な、針葉樹ですね、これも薪になります。でこの薪を、針葉樹の薪なんですけども、まあ、基本的に針葉樹はですね油をたくさん持ってるんですよ。寒いところに針葉樹って結構あると思いません？寒いところ、なんか北欧とかね、あっちの方に行くと針葉樹が多いんですけども、寒いところでもねこう耐えれるように針葉樹っていうのは油をたくさん幹の中に抱えてるんですよ。あの樹液の匂いね、樹液触るとベタベタするじゃないですか、まさにあれですわ。ああいう風な状態で針葉樹っていうのは油を蓄えて寒い時期に強い作りになっております。で逆に広葉樹ですね、落葉樹、これはですね例えばその秋になりますと葉っぱ全部バー落ちるじゃないですか、落ち葉を作るんですね。あれなんでなるかというと枯れ葉ですよ、葉っぱで。自ら広葉樹っていうのはですね、自分から極力その地面から吸い取る水をですね、こう冬に秋になるとやめてしまうんですよね。でカラッカラに自分の体からですね水を抜きようんですよ、自分で。でなんでそんなことをするかと言いますと、木の幹の中にですよ、たくさんのその導管っていう、管があるんですけども、そこに水がたくさん詰まってると。8割ぐらい水ですからね。で秋が過ぎて寒い冬が来ましたと。で冬になれば中に入ってるね水がもし多ければですね、その水が凍ってしまうんですよね。で凍ってしまいますと、その水は膨張して幹をバーンと割ってしまう。だから木が死んでしまうじゃないですか。だから命を守るために、全ての葉っぱを、まあ、落としまして、で、自分の幹の中の水分を極力ですね抑えた状態にして、まあ、半分冬眠したような状態で、まあ、冬を過ごすと。針葉樹でもそういう風な形で、冬の方が年輪見るとね、あの成長の度合いがこう少ないじゃないですか。夏に思いっきり成長して冬にちょっとだけ成長するっていう形になってるところを見ると、針葉樹もそのようなことはしてるんですけども、葉っぱを落とすまで 枯れる枯らすようなことはないと自らを、うん、針葉樹と広葉樹の違いがねそういう風なところにあるんですよね。で落葉樹、まあ、広葉樹って、まあ、他の言い方落葉樹とも言うのかな、これ葉っぱをですね秋に落とさないやつもありますわ。なんかね春ぐらいにこうバラッと生え変わるようなカシの木なんかそうですよね、でカシの木なんかやっぱりこう寒冷地にはないですよね。どっちかというと少し温暖なところというか海沿いとかねに結構多いですよね。標高の高いめちゃめちゃ寒いようなところには見たことはないですよ。ですからやはりその寒さにそんなに強くないんでしょうねで、まあ広葉樹の場合はですね、針葉樹に比べますとどちらかというとそういうふうに、水をこう抜くような動作をしましたりとかですね、成長もですねやはり針葉樹に比べるとちょっと遅いような気がしますよね。で、まあこれ種類によるんですけども比重がですね針葉樹に比べると比重が重たいです。広葉樹の方が圧倒的に重たいですね、特に僕が好んで今切ってるウバメガシというね、この辺では通称バベって言うんですけどもウバメガシの木というのはですねもう非常に密度が濃くてね重たいんですよ。めちゃめちゃ重たいです。もう切った瞬間ですね、切り口を見ても分かるんですけどももう詰まってるような感じですわ。年輪があるのかなこれっていうぐらい詰まってますわ、まあ、そのぐらいですね、詰まってるような状態でですね、でこの比重の重さ軽さでどう違うかというとですねこれ薪にして燃やした時にですねこの燃焼の時間がもう全然違うんですよ。で薪ってこう燃やすじゃないですか。燃やした後に沖になっていくんですけども沖になった状態が、広葉樹の比重のある木の方が圧倒的に長いんですよね、ちょっと仕事場に着きましたんでまた後ほど。はい、帰ってまいりました。帰ってまいりましたよ。ですね、肩凝りますよね寒かったら本当に、本当に肩凝ります。もう力がね入りますからね、もう自然にこの首の周りのね筋肉が硬くなってしまってもう頭痛バリバリにね出てきたりとかという患者さんね今日はちょっと治療しとったんですけども、まあ治療後はすっきりとされたという感想をいただきました。また元に戻らないようにですねしっかりと体操もやっていただきたいと思います。そうそうそう、薪の燃え方なんですけども、針葉樹の場合ですね、まず針葉樹の場合はですね、先ほど言いましたように油を含んでますんでブワーッと燃えるんですよ。一気に燃えるんですね。で火力が非常に強いんです。一気に燃えますからね。で少しね独特の匂いがするんですよ。で一気に燃えてその油も一緒に燃えますからね、すすが結構出るんですよ針葉樹の場合は。その代わりですよ、一番最初のスターターとしてはですね非常にありがたい存在で、細く割っておれば、まあ、それに火をつけて最初ね松ぼっくりとかあとまあ着火剤に火をつけるんですけども一気にね炎が立ち上がってくれるんです。で徐々に徐々に中ぐらいの針葉樹をまあ入れていってそれからまあ広葉樹に移っていくと。で針葉樹の場合はねもうその一気に燃えてですね一気に収束してしまいます。ですから全然日持ちが良くないんですよね。もうブースターとしてあと焚き付け剤としてはもう最高なんですけども長い間ですね熱を持ってくれないんで、そこで広葉樹の登場ということになるんですよね。で広葉樹の場合は、比重の重たいやつなるべくね選んで、それをですね、 中ぐらいのやつを入れて、でだんだん火が回りましたらかなりごついやつを入れます。僕のストーブはね55センチまで入りますんで、薪の大きさがですね、太さもですね、そうですね、15センチ20センチ、ぐらいのビッグなやつもね入るんですよね。それに火がついてしまいますと、もうあとはもう制御できないですね。もうどんどんどんどん燃えていってしまいますんで、で空気をですね調節をして燃やすんですけども、広葉樹の場合は非常に匂いも少なくて、で沖にだんだんだんだんなっていくんですよ、燃えていくと。その沖がですね、あの炭のように長い間赤くですね、なって熱をですねじわーっと発散するんですよね。どうでしょうか、大きな薪でしたら沖になってからね、5時間ぐらい置いてもですね残ってますよ。上からね灰をかけておくと、夜例えば寝る前に大きな薪をまあ燃やして沖にしとくと、で上から灰をかけておけば朝起きてですね、ストーブの扉を開けてみるとまだ沖が少し残ってるんですよ。でそこにまた細い焚き付け剤を入れれば着火剤を使わずに火がつくと。で少しまだ部屋がねぬくいような状態でありますんで、これがね非常にありがたいんですわ。ですからなるべくこの広葉樹をですね手に入れたくてあちこち奔走するわけなんですよ。で今日もその切ってきたこのウバメガシバベの木なんですけども、これは非常に比重が非常に高いので、沖になってもですねかなり長い間ストーブの中でこうこうと赤い火を出してくれるんですよね。遠赤外線を出しますんであったかいですし、ですからこの広葉樹を、まあ、重宝しているということなんですね。まあ、そもそもですねこの燃やすのにですね、丸太のまんま入れてしまいますと、丸太でもしっかり乾いてればいいんですけど、これ薪をですね乾かすのって大体1年ぐらいの年月がかかるんです。1年間乾かすと大体含水率っていうのがあるんですけど、薪に木に含まれる水の量なんですけども、ストーブで燃やすには大体 20% 以下が理想と言われてるんですね。で1年乾かせば、まあ、そこに近づくんですけども、2年乾かせばより良いと、されております。乾かし方によるんですけどね、直射日光をどんどん当てるというよりもですね風通しの良いところに置くことがいいと思います。しかもですね地面から少しこう上げた薪種にですね並べておくんですよ。で風通しの良いところに置いておけば、どんどんどんどん乾いていくと。ただ梅雨の時期とかですねこれ全然乾かないんですよ。逆に湿気を吸ってしまうんちゃうかと思うんですけども、まあ、一度乾いた木の中には水分というのはなかなか雨に濡れない限り入ってなかなか入っていかないもので、その点はまあ外に乾かしておけばいいんですけども、それをですね割っていかないといけないということなんです。割った方が、木の髄というんですか、木の中心が一番乾きにくいんで、そこがまあ露出されますからどんどん乾いていくと。ですから皆さんね薪を割るんですよね。あまり細い、例えば握り拳ぐらいの太さ、これの場合はですね、僕の場合は、薪をですね上に、土台の上に置いてねカツを入れるんですよ。ちょっと割るんですね。割ればそこから風が入、空気が入りますんで乾くスピードも速くなります。でもしね乾いてない薪を使いますと、シューシュー音を立てて中からですね、樹液というか水が出てきます。これ出ますとね良くないんですよ。温度が全然上がらないんですね。上がらないどころか、その水がですね水蒸気となって出ますんで煙突を傷めてしまうんですね。タールを出したりとか、そのこびりつかしてしまいますんで、煙突に良くないということなんですよね。ですからなるべくですねカツを入れて 燃やすというようにしております。割る時の道具なんですけども、斧がいるんですよ。斧ね、結構いろいろまあタイプがあるんですけども、僕の場合は昔山仕事してた方、まあ、今おじいさんなんですけども、使わんからあげるってもらったんですよ。めっちゃいい斧でですね、もうすごく使い古してるんですけども、めちゃめちゃよく割れると。時々ねやっぱ研がないと、こう最初に叩いた時にですね、なかなかこうパカッとこう割れないんですね。で、割る木の種類なんですけども、あ、ごめんなさい、割る時にですね、やはり広葉樹は割れやすいです。ヒノキよりも杉の方が割りやすいですね。ヒノキの方が少しこの繊維がちょっと入り組んでる場合が多いんですよね。ただ杉の場合はですね、かなり木の繊維がまっすぐに走ってますんで、非常に割りやすいですね。パカッと割れます。で、力を入れて振り下ろしてるとですね、もう本当に体力持たないんで、なるべくこの振り上げた状態、斧のその鉄の重さで割るという形ですね。あまりにも比重の重たい木は割りにくいんですよ。比重が重たい分ね、詰まってますんで割りにくいんですよね。ですからその辺はコツがあります。で、むやみやたらにね力を入れて、もし空振りなんかするとですね、自分の足にザクッといってしまいますんで、これはやはりよく練習をしてですね、やらないと失敗した時に大怪我しますんで、これはちょっと要注意ですね。そうそう、あとね、木を切る季節なんですけどね、ちょうど葉っぱを落とす季節、だいたい秋、10月ぐらいから、切り始めます。で、3月ぐらいに、そうですね、2月やったらもう遅いですかね、2月、今ちょうどその時期なんですけども、今度は木が水を吸い出す時期に入ってくるんですよ。そんなになってしまいますと、やはり木自体も重たくなりますし、乾くスピードも遅くなりますんで、やはり切る時期をですね、しっかりと決めておいた方がいいですね。10月から11月ぐらい、11月、まあ12月ぐらい末までには、やはり12月ぐらいまでにはですね、全て山で切っておくのがまず理想です。で、僕はですね、もうめんどくさいんで、そのまますぐ玉切りをしてしまうんですよ。玉切りってまあ50センチぐらい、40センチか、ね、切っていくんですけども、うまく薪を作る人なんかはですね、切った状態でしばらく置いとくらしいですね。で、自然乾燥、雨ざらしにしておいて、それからある時期が来たら玉切りにして割っていくらしいです。僕はもうめんどくさいんで、もうすぐにね玉切りしてますけど、まあまあ薪をそういう風にして作ってるんですよ。はい、かなりの重労働で、けどなかなか楽しいという、まあそんな感じで、薪を作っております。今日の雑談はですね、ちょっとこの薪作りのちょっと話をさせていただきました。じゃあ次に移りたいと思います。ね、前回は肩こりと頭痛について説明させていただきました。今日はですね、少しそれにまあ付随するというか続編ですよね、をちょっと考えてみましたんで、お話ししたいと思います。ですね、よくあるのが頚椎ヘルニアって聞いたことありませんか。頚椎のヘルニア、ヘルニア、ヘルニアってよくね耳にすると思うんですよ。まあ代表的なのはね、やっぱり腰が多いですよね。腰に起こるヘルニア、で、頚椎にもね、これ首にも起こるんですよ、ヘルニア。あとね、まあ、ヘルニアって言葉つく病気なんかありません、脱腸とか言ってね、腸ヘルニア、で、ヘルニアって何なのっていう、まあ、ヘルニエーションっていうんですけども、これは、突出するっていう意味なんですよ。突出、それをねヘルニアっていうんですけども、 何が突出するのっていう話ですね。これはまあ頸椎、まあ、腰椎も一緒なんですけども、まあ、骨が腰椎頸椎いくつもね並んでるじゃないですか。見たことあると思いますけども、この並んでる骨の間にですね、レントゲンではこれ映らないんですけども、椎間板という板があるんですよ。まあ、要するに骨と骨をまあ干渉させるためのクッションですよね。重力がありますから頭の重みが、まあ、首にかかってきますと。で、首というのはですね、何で支えられてるかと言いますと、骨でしょ、頸椎、これ7個あります。それと、骨とその骨の間にある椎間板と言われる柔らかい組織、軟骨なんですけどね、これね、あとね、靭帯という組織、これはもう言うたら骨と骨をひっつける役割をしてるんですね。あとは筋肉なんですよ。一番まあ表面が筋肉で覆われてると、ぐるりと覆われて、まあ、安定化されてるんですね。で、ヘルニアというのはそのクッション軟骨で起こる病態なんですけども、この軟骨、これ繊維軟骨と言いまして、なんかね、玉ねぎをね輪切りにしたような感じとよくね例えられるんですよね。その軟骨の一番髄に、中心にですね、髄核というものがあるんですよ。なんかね、ゼリー状のものというか、クッションの中のさらに中にはですね、ジェルが入ってるんですよね。で、そいつがですね飛び出してくるんですよ。で、これ飛び出す、突出するんで、見た目にも本当に突出するんです。レントゲンで映らないんですけども、 MRI とかですね調べますと、それが飛び出してるんですよ。飛び出してくるんですよね。まあ、その突出がヘルニアと言われる様態で、なぜこいつが飛び出してくるかと、これ子供の頃とかね、まあまあほとんど起こらない、たまにまあ起こることもあるでしょうけど、あまり僕見たことないですね。子供の頸椎ヘルニアってあんまり見たことない。ただ若者にもね、10代とかにも少ないですよね。だいたいね、学生さんぐらいから高校以上ですねぐらいから増えてきます。で、何が起こっているかと言いますと、その繊維軟骨というそのクッションの軟骨って、若い頃はねみずみずしいんですよ。それがねだんだん枯れてきよるんですよ。水気がなくなってくるんですよ。で、水気がなくなるとひびが入るんですね。よく例えられる玉ねぎって言いましたけども、まあ、玉ねぎひび入ることないですね。今日巻き割りの話しましたけど、木をね、丸太をですね輪切りにするじゃないですか。で、最初はねみずみずしいんで、こう切り口がですね、こう真っ平らというか、ひびが入ってないんですよ。綺麗なんですね、切り口が。それがですね、だんだん乾燥が進んできますと、だんだんひびが入ってきよるんですわ、ピリピリっと。まあ、木の場合はね、髄核という中に水が溜まってるわけじゃないんで、まあ、そういうものは出てこないんですけども、やはり人間の場合はその髄核という流動体のものがありますんで、そいつがですね、こう繰り返される衝撃とか、まあ、加齢によるそういう、クラックですね、ひびが入ってくるようなところから、まあ、じわっと出てきてしまうという状態になってしまうんですね。で、特にですね、前向きに首を傾けた時に、その流動物がですね後ろに飛び出しやすいんですよ。前に行くことも時々あります。あと情報に出たりとかねすることも時々あるんですけども、大概ですね後ろに行くんですわ。で、首はですね後ろに、首の骨のね後ろの方、これ空洞になってるんですよ。穴が開いてるんですね、ずらーっと。で、そこはですね、 神経が走ってるんですよね。でその神経がどこに行ってるかと言いますと、まあ一部は首周りの筋肉に行ったりもしますし、ごめんなさい、首周りのこの神経ですね、首周りに行くものもあれば、ほとんどは手に行くんですよね。腕神経層というのを作ってですね、手に行くんですよ。ですからヘルニアが起こりますと結構な確率で手に症状が出てくることがあります。どのような症状かと言いますと、しびれる、あと痛みが出る、なんかこうむずがゆい感じがするとか、結構複雑です。人によって違います。あとはひどい場合は力が入らない、うん、細かい運動ができない、特にまあ、あの握力がね下がってしまうとかいうことが起こります。これね、検査をすればよく分かるんです。まあ左右差のその握力をちょっと調べたりだとかですね、あと深部腱反射といいまして、よくあの膝のね、膝の前をですね打鍵つやつでポンと叩けば膝がピョンと伸びるじゃないですか。ああいう反射が人間の体は必ず起こるんですけども、それ腕でも見ることが できるんですね。でそれがね起こらなくなってしまったりするんですよ。あと触られてる感覚がなくなってきたりとかですね、そういう神経症状っていうのが、出てくることがあるんですね。で、まあ、首の動きをちょっと考えてみましょうか。首の動きはですね、前後左右、前後左右、あと回旋ですね、くるくるよく回るようにできてるんですよ。で動物の場合はですね、まあ鳥はね、こうフクロウとかはこう 目が真ん前についてるじゃないですか。だからね、こうくるくるこう首がよく回るようになってるんですけども、四つ足動物の例えばその犬とかですね、結構目がね横っちょについてるじゃないですか。ウサギとかもそうなんですけども、横についてるじゃないですか。ですからこうあんまりね首をこう回さずとも後ろの方が確認できるんですよね。人間の場合はまあ特に手先が非常に器用なんで、あとまあ外的にあんまり恐れるようなこともないんで、あんまりねこう後ろの方まで見る必要がないんですよね。ですからこう手先をよく見れるように、まあ、目が前についていると、まあ、進化の過程でこんなに なったんでしょうね。もうその分後ろを振り向くときには首がよくね回るようにできてるんですよ。でこう首がよく動くんですよね。でなるべくこうスリム化しないと、動きにくいんで、結構こう他の動物に比べるとですね首が細いんですよね。首が細くできてるんですよ。まあその分、首の筋肉がやっぱり弱くなってきたり、あとその軟骨がだんだん水気がなくなってきたり、あと靭帯の変性が起こってきたりするとどうしてもですね、首に症状が起こる場合があるんですね。で後発部位なんですけども、よく起こるのが首はね前後の動きに弱いんですけども、特にね、前後の動きをする場所がですね頸椎7つあると言いましたけども、それの、5番6番ですか、5番6番が一番前後にさせる時にストレスのかかりやすい場所なんですよね。で結構この5番6番のヘルニアが起こりやすいです。はい、起こりやすいですね。やっぱりねいろんな原因で出てくると思う。この本当に個人差もありますし、あと首に常に力が入ってるのも良くないでしょうね。結構あのパソコン触ったりする人にも多いですしね。でよくねあのうつ伏せで夜中ですよ、ずっとスマートフォン触ってると、どこだったかな、そう韓国のあのスマートフォンですか、 普及率ってめちゃめちゃ高いらしいんですよ。で若者がですね、もう遅までですね、この夜遅くまでですね、スマホばっかり触るらしいんですわ。ゲームしたりとかなんかするんでしょうね。僕もたまにゲームしたりすることありますけども、まあけどね、首疲れますよね。でうつ伏せで寝転がってたりとかしてですよ、同じ体勢でずっとねスマホを見て、こう肘をついてね寝転がってやったりとか、これ非常に首にかかる負担が大きいんですよね。それでなくてもね肩こりますもんね、スマホ。ですから整形外科に通う、この首の症状で通う若者がですね、めちゃめちゃ増えたらしいです、韓国では。まあ、ですから、まあ、人間がまた進化していけばね、そのぐらいどうってことないようになっていくかもしれないですけども、異常にこう首の強い人間になっていったり、スマートフォン全然大丈夫みたいな、何時間やっても大丈夫な、進化を遂げるかもしれないですけども、現時点では、そんな人なかなかいないですからね、首を痛めてしまうということがやっぱり多いらしいですね。やっぱり中にもそういうヘルニアが起こっている人も多いんでしょう。でヘルニアがね、厄介なのはね、治りにくいんですよ。なかなか症状がですねスカッと取れない、もう簡単にいかないですね。筋緊張性の頭痛とかだったら割と症状がすんなり取れていってしまうんですけども、頚椎ヘルニアはですねなかなか症状が取れにくいんで、症状が重い場合ですね、やはり手術の対象になってしまうんです。で手術をしてね 100% 症状がなくなるっていう人僕見たことないです。何かしらの、まあ、後遺症というか残りますよね。 100% 良くなる人本当にいないですね。皆さん、まあ、手術した方に、ね、聞いてみますと、まあ、お医者さんで、まあ、手術を勧められたと、もうこれ以上ほっといたらこれ大変なことになると、もう手の動きももう悪くなってるし、だんだん進んでいくからこれは手術の必要があると言われて手術するんだけども、その時にやはり言われるのが 100% 元には戻らないって最初に言われるんですよね。ただまあ進行を抑えるところらへんまではね、いけるということで、痛みは取れたけどもしびれは取れてないとか、そういうパターンがね結構多いですね。ですからやはりその早めに対処をして、頚椎ヘルニアが起こらないような首を作っといた方がいいと思うんですよ。まあ、それが一番賢明じゃないかなと思うんですね。で、まあ、僕が推奨するのは、まあ、日頃からですね、筋肉をやっぱりリラクゼーションさせるということなんですよ。ぬくめてあげたりとか、ストレッチを加えてあげて首にかかるその負担をですねやはり軽減してあげると、疲れがとにかくたまらないようにしてあげるということですね。で血流を良くすればですね、首はリラックスしますんで、まあ、血の流れをやはり良くしようと思えば、例えばこうマッサージをしてあげたりとか、ストレッチもそうですし、あとハリキューもいいですよね。血流を良くしてあげる、リラクゼーションをしてあげる、もうそういう風なことが一番いいと思うんですね。ただですね、リラクゼーションだけを目的にしてしまいますと、筋肉がですねやっぱり落ちてしまいます。まあ落ちるというか、筋肉にもですねしっかりとちょっとアプローチしていただきたいんですよ。どのようなことをしたらいいかと言いますと、トレーニングですね、筋力トレーニングで、筋力トレーニングといってもですね、プロボクサーとかよく練習中にね、あとレスリングの人とか柔道の人がよくやってる、頭ブリッジをしてですね、グリグリグリグリこう前後に動かしてめっちゃ負荷かけてるような、とか重りを持ってね首をぐわーっとこう上に上げたりするような、そういうトレーニングじゃないんですよ。まあ、あれはね、競技をするからああいうトレーニングをしてるだけであって、普段の生活ではですねあそこまでする必要はないですよ。まあ、おすすめなのが等尺性運動といいまして、頚椎にあまり負荷をかけずに 筋肉にまあ負荷を少しかけて動かしましょうという体操ですよね。それはですね、例えばこう右の筋肉を、首のね右側の筋肉を動かしたければ右手を右の頭、側頭部、耳の上ぐらいにですね当てるんですよ。でそれを押し合いっこするんですわ、10回ほどね。それを前後左右やってあげると筋肉のね収縮が起こるんですけど、首にはそんなに負荷かからないんですよ。首が動かずに筋肉だけ動きますんでね、これ等尺線運動って言うんですけども、僕もよくこれおすすめするんですね。特にヘルニアの方、ヘルニアで困ってる方がいらっしゃればもう 100% これおすすめします。これもや常日頃やってくれと、ひどくならないようにやってくれという形でねおすすめしますね。中にはそれを続けていると手のしびれがですね治る方もいらっしゃいますね。まあそれでもですねなかなか治らないっていう人はですね、やはりまあね、僕はあんまり手術はおすすめしないんですけどね、よっぽどじゃない限りね、ですね、まあまあ難しいとこなんですよ、本当に難しいとこです。まあけどね、そういう風にならないように日頃から気をつけておくっていうことが大事じゃないかなと思うんですよね。はい、まあいろんなアプローチの仕方がありまして、いろんな方法があるんですけども、まあそこを探すのはですね、またこれ自分の責任というか、はい、自己責任というか、いい先生にやっぱり巡り合って、はい、しっかりとトレーニングをしていただければなと思います。整形外科の先生でも積極的にそういう風なトレーニングをね指導しはる先生もいますし、もう全然そのあたりはですね、症状に対してしかね、見ない先生もいらっしゃいますし、結構バラバラなんでね、まああとはそのそうですね、鍼灸師とか柔道整復師とかその辺得意ですよね。あんまマッサージ師の先生ももちろんこういうことはよく知っております。専門的でないところはあまりねおすすめじゃないんですけども、まあ、整形もちろんそうですね、整形外科、あと理学療法士の先生とかね、この辺は非常にまあ、トレーニングについてでもですねよく知ってると思いますんで、まあ、知り合いにおればもうよく聞いていただいてですね、実際に首に不安のある人はこう教えてもらったりとかですね、もう治療がてらにですね、どういう風にしたらいいんやということを聞いていただければですね、教えてくれると思いますんで、頼ってみてはいかがかなと思います。はい、実はですね僕もねこの頚椎ヘルニア持ってるんですよ。今まで何回かね本当にもう寝違いでもないんですけどね、首が痛くなって、でなぜかこう首を回旋させるとねジャリジャリ音がするような時期があったんですよね。あれね軟骨の音らしいんですけども、ジャリジャリとこう砂が噛んだような音、非常にこう気持ち悪い不快な音なんですけどね。で時々小指がね尺骨神経ですよね、これね痺れるんですよ。まあ筋力が落ちるところら辺までは行ってないんですけども、長時間パソコンを触ったりとかしますと結構な確率でねこう症状が再現されてくるようなことがあるんですよね。ですから時々、首周りのストレッチはもう積極的にするようにはしてます。ただね症状がなかったらねあまりしないんですよね。ですからおなんかこう偉そうなことは言えないんですけども、いやけど今日からちょっと頑張ってまたやろうかなとは思いますけども、はい、やはり自分の体こう自分で守っていくっていうことが大事なんでね、首の痛みを持ってて、まあ最近はね落ち着いてねほとんど痛みを起こすことはないんですけども、そうですね、社会人になって大阪の治療所で勤め出して、そうですね、4、5年はねずっとそれ起こるんです、時々起こるんですよ。でその時にもう本当に首が痛くてですね、寝返りするのも痛いんですよ。 首が重たいんです。あの痛い時というのはですね、首が自分の首の重量、首じゃない、自分の頭の重量っていうのがよく分かりますわ。わあ、頭ってこんなに重たいんやで、ね、寝返りするためにこう首を持ち上げるとしてもですね、痛みで持ち上がらないんですよ。力が全く入らないですね。でまず自分の手をですね頭に持っていって、頭をガッと動かしてから持ち上げながらじゃないとできないというね。でよくした対処法というのはですね、首に包帯を巻きました。カラーになりますとね、ちょっとね痛いんですよ。硬いんでね、頚椎カラーはねちょっとねあまりいただけなかったんで、包帯をねぐるぐる巻いたんですね。でカラーもですね、あれ今もあるんかな、アップルっていうとこの、会社が出してたね、めちゃめちゃ安いねタオル生地のようなもので作ったね、ソフトカラーっていうのがあったんですよ。確かね5センチとね 7.5 センチ2種類あったと思うんですけど、僕はちょうどね首 7.5 センチが良かったですけど、あれがねこうマジックバンドでペッつけれるんですわ。である程度の固定力があってですね、それをつけるとですね非常にこう楽でした。仕事中もそれをつけながらねちょっとやりましたよ。で、プラスチックのカラーは本当にもう硬すぎるんでね、ちょっと辛いんですよね。でまあまあある程度そういう風にしてるうちに症状が収まってきますんで、で症状が収まってきたらもう積極的に今度は筋力トレーニングと、それとストレッチをね、していきます。でストレッチはやはり動かしてはダメな方向というのがありますんで、まあ、その辺を注意しながらやっていくと徐々にね回復してきよるんですね。もちろん、同じ一緒のところで働いてたスタッフの人に針をねパパパッと打ってもらったりとかしてたんですけどもね、はい、や針も効果ありました。本当に痛みが半減するぐらいですね、もうものすごい辛いのが半減するんですよ。もうそのぐらい効果がありましたね。けどやはり根本的なところがじわじわと治癒力で治ってこない限りは、少しねしばらくの間は痛みが続きますんで、まあそれの手助けとしてはもう針は非常にいいかなと思いましたね。まあまあまあヘルニアについてはですね、本当に苦しめられましたよ。結構ね多いんじゃないですか、首のヘルニア持ってると病院で見てもらったら頚椎ヘルニア言われたんやっていうような人多いんじゃないですかね。 MRI まで取りましたという人結構多いと思うんですけども、この筋力トレーニングとかですね、ちょっとしっかりとしてもらってですね、やはり定期的にですね治療を受けるっていうのが大事だと思いますので、ほっとかないようにねちょっとしておくことが重要かなと思います。まあまあ肩こり頭痛からですね、まあ続編ということで、なかなかね、症状が取れにくい、しびれがちょっと出てくるとかいうような方はこの辺少し注意していただいて、自分の体のことを考えていただければ幸いでございます。以上です。